思い出の青春歌謡語り人、あの時君は若かった。こんばんは、パーソナリティの山内よしこです。この番組は自称語り人をゲストに迎え、昭和の良き時代のよもやま話と昭和歌謡曲で青春時代にタイムトリップします。特に60歳以上のシニア世代に若返り元気になってもらおうというものです。さあ、それでは早速今日ゲストをお迎えしています。ご紹介しましょう。タクシーバスの運転手、カズちゃんこと上原和春さんです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
もう笑顔が素敵な上原さんなんですけれども、ちょっとだけかいつまんでなんですが、自己紹介を私の方でプロフィール紹介させていただいてよろしいですか。
お願いいたします。
はい、カズちゃんこと上原和春さんは元内閣官房長官二階堂進さんの秘書を経て、県議会議員に4期連続当選しています。その後いろんな職業を経験した後、最愛の奥様を亡くして挫折を繰り返していらっしゃるそうなんですが、今でははつらつとした人生を歩んでいらっしゃるということなんですね。本当にかいつまんでご紹介していますけれども
その通りですよ。
いや、今日はもういろんなというところを掘り下げていきたいと思います。そもそも上原さんが政治家の秘書を経てということなんですが、はい、ここに至るまではどういった流れがあるんですか。
少年時代ですね、僕はどうしても政治家になりたかったですね。
それはなんでなんですか。
どうしたかね、僕は村長さんになりたいと言ってましたね、村長さん。それで大学がやはり一番近道なのは早稲田ということで、受験しましたね。
で、早稲田を受験されて、
はい、
早稲田に
入学しまして、それで当時細川森弘という参議院議員がいたんですけども、はい、そこの秘書を自分たちのクラブの先輩がしておられたんで、その細川森弘さんの書生という形かな、中途半端な書生みたいな形で事務所に手入りし、あるいは選挙の手伝いをし、政治に参加しておりましたね。
実際ご自身が村長というのを思い描いて、どんどんどんどん政治の世界に入っていくわけじゃないですか。
はい、
どういう思いでその時は政治を見てらっしゃったんですか。
単純なんですよね。やっぱりその頃はもう正義感とかそれ以上に、やっぱり自分もその世のため人のため、そこまではないけども、なんとかな、やっぱりそういう仕事したかったんですよ、なんていうんだよくわからんけどな。
周りの皆さんもそういう熱い方がきっと多かったんでしょうね。
多かったですよ。やっぱり、マスコミに行こうとか、政治に行こうとか、今はねちょっとこの世の中が冷めてますからね。僕らの頃はやっぱり司馬太郎の坂の上の雲じゃないけども、坂を登ったら向こうにね、白い雲が 青空が広がってる、希望の持てる世の中だったんですね、若者にとっては。今はね、坂の上に土砂降りですけどねだから僕らの青春、若い頃はやっぱり夢と希望が溢れてた。
今昔の話を振り返っていますけれども、カズちゃんご自身の今のご年齢っていうのを伺いたいんですが、今おいくつですか。
僕はね、昭和23年5月1日ですから、はい、もう72歳です。
全然見えないです。
それ
言われませんか。
やっぱ頭が鈍いから若く見えるんでしょう。
もう本当にお顔から見ても本当に楽しんでいらっしゃるっていうのがよくわかるんですけど、そこ の早稲田に入って先輩の後をついていって、政治の世界にどんどんのめり込んでいって、いよいよ、政界の、補佐という形ではありますが、秘書として、内閣官房長官の秘書、どういうことされるんですか。
僕は鹿児島の事務所と、それから東京の国会、それから官房長官公邸というのは、内閣官房長官公邸というのは総理大臣官邸の隣になるんですよね。その官房長官公邸で留守番なんかをしてましたね。一番下っ端ですよ。 廊下の掃除をしたり、
ほう、
下っ端ですからね。
いやでもそれでもやはり国の重要なことを見聞きすることがチャンスとしてあるわけじゃないですか。
あります。
どういう感じなのかな、想像ができないんですが。
の時には運転手をしたり、二階堂味の運転手をしたり、あるいはそのマスコミ対策、いわゆる記者、あの番記者があるんですよ、
はい、
各社のね、
うんうんうん、
その番記者のお相手をしたり、
うんうんうんうん、
それから立派なその政治家同士が話をしたときにお茶を運んだりとか、
うんうんうん
うん、もうでちこぞうですよさ。
なんかこう記憶に残る今だから話せるその時のエピソードっていうのは何かありますか。
エピソードやっぱり田中の拡散とね、親父が話をしてるところすごいなと思ったりね、
まあ、
小さい方でしたね。田中拡散ってい
う
のはね、
やはりそのオーラというか持っていらっしゃる方でしたか。
もう見た時やっぱりすごいなと、魅力のある方でしたね。
私はもう教科書でしか拝見しない方だったので。
すごい方でしたやっぱりね。
どの辺が。
もう名前僕覚えるんですよ、一回会っただけで。
へえ。
僕みたいに一番下っ端の人間ですよ。おお、君は上原君になったね、はずまなかった。そんなもんですよ。
それはもう人を魅了しますよね。はあ、そういう方が身近にいらっしゃると、まあ、自分ももっとこう上に行きたいとか、そういうふうに思うでしょうね。
まあね、さっき言いそびれたけど、なんで政治家を目指したか。やっぱり世のため人のためもあったけれども、やっぱりもう今はその枯れてますけどね、やっぱりね、やっぱり人ででかい人間になりたいなと。やっぱりそれがあったですよね。
いや今お話を聞いていても、うん、本当にもう、まあ、時代もあるんでしょうけど、うん、魅力的な人が多かったんだな。
多かったですよ。
だからこそのこのエネルギーなんですね。あ、ではあの憧れの職業、当時のね憧れの、職業についてもこの後伺いたいんですけれども、はいはい、その前に一曲あのカズちゃんのリクエスト、
あ、いいですね、
お聞きしたいんですが、はい、今日はまず一曲目何いきましょうか。
僕はね、早稲田に入った頃にね、もう街中優先で溢れてましたけどね、シューベルツの風、人は誰もただ一人旅に出て、
うんうんうんうん、
もう風を聞きたいですね。
では今日はそのまずはシューベルツ、橋田紀彦とシューベルツの風をお届けします。
そうそうそう、いいね、お願いします。
いい曲ですね。
あ、涙が出ますね。
あのカズちゃんはこの曲が流行した時はおいくつぐらいでしたか。
だから18、19でしょうかね。
ちょうど多感な時期に
ですよ。だからもう喜んでね、安いギター買って、うん、毎晩夜通し弾いてましたよ。
そんなこともされてたんですか。あの周りの皆さんもそういった方多かったんですか。
まあほとんどね、うん、僕らの世代はギター弾いてましたよ。
う
ん、それでバンド組んでね。
まあフォークシンガーもたくさんその時代生まれてますからね。
だからもう夜通しギター弾いて、大家さんから上原くんもういい加減してちょうだいよって何時だと思ってんのとか言って
そういった若者多かったんでしょうね。
多かったですよ。
でもなんかこうお話聞いてたら、すごく10代の皆さん20代の皆さんが活気のある時代だったんだなっていうのを感じますね。
ねえ、楽しかったですよ。
そうですか、うん、へえ。
だからこういう青春時代をね、
うんうんうん、
送ってほしいな、もう一回みんな
今の若い方々に、うん、
そして、うん、60になったら人生もっと楽しくなります、うん。
それを本当にこの先言えたらいいなって思って、今日はいろいろお話を伺いたいんですけど、うん、どういうことを経たらそうなるのかっていうのを私が引き出していかないといけないなと思
って
、いやいや思うんですが、あのその上原さん、カズちゃんが若い頃10代20代の時はこういった曲が流行っていて、他には何かこう流行していたものっていうのはあるんですか。
あのその前に流行ったのが、あのオラは死んじまった、帰ってきた酔っ払いね、
はいはいはいはいはい、
それからPPM、
はい、
ピーター・ポール・アンド・マリーね、はい、それからブラフォー、ブラザーズ・フォー、
はいはいはい、すごく音楽が、うん、あの街中に溢れていた時代だったんですね。
ね
え、華やかですね。
ね、あの金なかったけどね、リールのついたテーブルレコード、
はいはいはいはい、
やるの買って、
はい、
あのトランジスタラジオをかけて吹っ込むんです、 はあ、そして聞いてましたね。
あのカズちゃん世代の皆さんってよくお金なかったけど楽しかったよって言うんですよ、うん、何がそんなに楽しかったのかなって。どういったところでわ楽しかったなって一番記憶にある中でありますか？10代20代で
金なくてもね、うんうん、アルバイトをしたし、
うん、
金がない時には米を買ってきて、うん、炊いて食ってたし、
うん、
まあ、どうにかやっていけるんですよね。
あ、どうにかやっていける。
僕らのクラブで先輩でね、早稲田に六郎して入った人がおりまして、
ええ、
あの上野に集団就職で降りて、
はい、
日本で一番難しかった定時制の高校、新宿高校に出て、
はい、
そこの生徒会長して、
はい、で
6年かかって早稲田入ってきて、で彼は何が得意だったかというと土方なんですよ。あの5メーター四方3メーター深田取ってきて、
うんうんうん、
我々後輩集めるんですよ、
うん、
そのドカチンコ頑張るんですけども、だけども最後に金をくれるときにちょっと不正があった
不正があった
3年、1年生が3000円、
はい、
2年生が4000円、
はい、
で取ってきた3年生のドカチンドカチンの分、うん、自分は8000円なんですよ。
お、全然違う。
ひろさん、それなんでおかしいじゃないですかって言ったら、おかしくないよ上原君、1年生はやがて2年生になり、2年生は3年生になる、3年生に行くと8000円もらうだろう、これを平等って言うんだ
面白い
そんなことやってて、うん、新潟の県会議員に33歳で取ったんだから。
わ
あ、新潟県最年少。
すごい、すごく粋ですし、皆さんユニークですね。
ユニーク。あのクラブがね、早稲田精神高揚会っていうんですけどね、早稲田精神を高揚しようという、
うんうんうんうん、
だけども、もう授業には出らずとも部室に行って詰め所って言うんだけども、うん、詰め所に行って授業には出らずに昼間から酒飲んで騒いでるって、そんなクラブですよ。
今の時代だったらなかなかね通用しないですけれどもね、なんかこう話が盛り上がってしまいまして、
はい、
もう一曲次のリクエストいきたいんですけれども、はあ、次は何の曲にいきますか？
じゃあね、森山良子が若かりし頃、
はい、
デビューした時、自分で作詞作曲したこの広い野原いっぱい、はあ、この広い野原いっぱい咲く星よ、
1967年の歌ですね。
あ、そうね。
じゃあ一緒に聴いていただけますか？
お願いします、
は
い、
森山良子さんでこの広い野原いっぱい。カズちゃん、上原さんもすごくゆったり聴かれてましたけれどもいろんな当時の思い出が蘇りますか？
もういや、安酒を飲んでね、酔っ払って聴いてゲゲゲゲゲ吐いたの覚えてますよ、うん
その辺は昔も今ももしかしたら変わらないのかもしれないですね。いや、でも本当に謳歌されているんだなっていうのがよくわかりますが、まあ、なんといっても今お話を伺っている、まあ、早稲田時代のお話、
はい、
いろいろエピソードありそうなんですけれども、はい、中でもこう思い出されるエピソードってありますか？
春とは昨日神宮球場で早慶戦があったんですね、
はい、伝統の、
ね、で僕らはその応援団とは別に、ええ、早稲田精神高揚会の応援団席を外野に2、30人クラブ員が揃って旗持って応援してるんですよ、
うん、へ
ー別に応援団とは別に応援団にも激しく応援するんですね、元気よく
そうなんだ。
しかもなんで元気あるってこと、酒飲みながらやってるから昼間から
面白いな。で
その時その僕らも学生服か羽織袴高桁だったんですけど、帽子かぶって新1年生が入ってきます、その、ま、真面目な新1年生がその徳島大学の教授の息子だったんです、
はい、
金沢港っていう、
はい、
うちのクラブに入るぐらいだからちょっとおかしいのが普通なんだけど真面目なんですよ、真面目、
はいはい、
大学教授の息子だからただ突然金沢港が言い始めた、皆さん私は早慶戦は世界三大スポーツの祭典一つだと、その神聖なる早慶戦で酒を飲みながら応援するとはこれはなっとらんじゃないですかと、 それを聞いてた先輩、僕も含めて、金沢、お前おかしいんじゃないか。こんなくだらん野球なんか、酒飲まずに見れるか、バカだ。まあ、そんなこともありましたね。
もうなんか面白すぎて、そんな時代があったんですね。
あった
ですね。面白いですね。本当にその人一人に味があって、ユーモアがあって、いろんなところに皆さん枝葉分かれてますけれども、はい、結局ユーモアで皆さん生き抜いてますよね。
あのケイシー高見るの、はい、あの一番弟子になって、でそのスターの世界に入ったのもありますよ。
へえ。
半田善蔵っていうのね。
面白いな。
早稲田一世って名乗ってね。
はあ。いや、なんかいろんなこと学べそう。まあでもその中でも気になるのが、やはり当時恋愛男女がね、あったりっていうのも、だんだんこう許されてきた時代なのかなって思うんですけれども、皆さん恋愛事情っていうのはいかがでしたか。
早稲田青春交流会は、後派の世界だから、
後派、はい、
あの恋愛愛ならんと、いうことを 1,2 年とか言われてたけども、
愛ならん、はい、
ところがやっぱり3年、2年、3年だよね。本能がね、持たけて男は女を好きになるんですよ。
そこはね、やっぱりいつの時代もね、変えられないですよね。
それで、あの3年生になると、羽織袴、はい、で覚悟かぶって、頬ば掲げて履いて、新宿歩いてるのに、その隣の、その後ろに、女の子がついてる。なんだあれやつ。
もう今でいう、まあ、ファンのね、皆さんだったり、まあ、その数を競ったりなんていうのはしてなかったんですかね。
もう意外とね、そんなんじゃなくて、あの好きになったのも初めでしたよね。
わ、
要するに下手な人間ですから。
まっすぐ、
まっすぐなんです。
だからなんか憎めないな。で、あのカズちゃんご自身も、まあ、結婚されるわけじゃないですか、はい、奥様とはどんな出会いだったんですか。
鹿児島に帰ってきましてね、それで彼女いなかったんですよ、こっち帰ってきて。
その当時何歳ですか。
23で帰ってきたのかな。23か4で帰ってきてですね、それで彼女欲しいな欲しいなと思ってたんだけど、やっぱね、必要な時にね、必要な人を神様が降らしてくれるんですよ。
降らす、はい。
で、僕は鹿児島県青年団連合会という昔でいう青年団ですよね、
はい、
の活動をしていたんですが、鹿児島市の下新田に青年会館という建物がありまして、青年団の拠点ですよね、鹿児島県全体で青年団が集まって青年議会になったの。で、前の晩その青年会館に泊まったんですよ、階段を登ってて、このかっこいいスカートを着て、スタイルのいい、はいはい、僕好みのその顔した、いい女がおったんですよ。僕はもう見とれてて、おい、あやだよと、隣の男が、あやな、海江田久美ちゃんちって、純真短大とだ、はい、女の子たち、
はい、
小川上原君、あいだけは手を出しちゃいかん、海江田久美ちゃんだけはみんなが撮ってるんだ
アイドル、
あや
マドンナ、どうやって声かけたんですか。
どうやったかな。隣にね、里芋を食べさせてくれる、はい、お店があったんですよ、くんちゃんそこに芋を食いに行こうやと、で星の綺麗な色だったんですけどね、芋を食いに行ってビールを飲んで、で話が盛り上がったんですね、でまあそれが初めてでしたね。で要するに欲しいなと思ったんだけど、その人がある日突然こう降ってきたわけですよ、
はい、
で僕は明くる日そのアルバイト先の人をたくさん連れてこっちくる、アルバイト先の女の子を2人連れてきた、明くる日その日夜は泊まったらですよ、その青年機械連れて行ったの。だから連れて行ってるのに、その海田組ちゃんとデートの約束を僕は申し込んだんですよ。それは当然断られますよね。
そうだったな。まあそうですね、流れはね、はい、でその後またあのリベンジされたんですか。
そうですね、電話したら会ってくれたんですよね。
へえ、なんかこう引っかかるものがあったんでしょうね。
あったんですよ、
ね、あ、話もねどんどん広がってこの後また奥様とのエピソードも伺いながら一曲挟ましていただきたいんですが、はい、リクエストいかがですか。次はあ、どの時代いきましょうか。
それじゃね、解明像、
はい、
君といつまでも。
あ、いいですね。ではお届けしましょう、加山雄三、君といつまでも。カズちゃん、いい曲ですね。あの、これ奥様と歌ったりはされなかったんですか？はい、
あのギターを持ち出してね、うんうんうん、あの松林海岸の松林に行って、うんうん、ギターを弾いて女房が歌うもんですって。で僕はハモってね。
わー、素敵。じゃあ、 あの奥様との思い出の一曲でもあるんですね。
いいですね、
君といつまでも。いいですね。まあその奥様と、まあ、その何度ね、かのリベンジで、ね、いろいろ結ばれる運命になってご結婚されるわけじゃないですか。はい、どんな奥様でした？
やっぱりね、優しくてね、で、まあ女房ご覧きれば僕は何もできなかったですね。優しくて料理はうまいし、歌はうまいし、で友達はたくさん作るし、だから上原の喧嘩議員は16年させてもらったけども、あれは女房とお母さんの表だよと言われてましたよ。
へえ、奥様自身も本当にじゃあ魅力的な方なんですね。
まあ、あの僕が言うのも変ですけどね。
いや、今聞いてるだけでもちょっと羨ましくなりました。まあでもその奥様とあのお別れという辛い時期があったということで、もう何年ぐらい前になるんですか？
もうね、ちょうど丸20年ですから、21年目ですよね。
そうですか。その時はもう結構やっぱり気持ち的には沈みますよね。
いやね、もう毎晩ね、あの焼酎を飲みながらワンワン泣いてましたよ。半年間泣き続けました。
こんなに今笑顔なのに。あ、そうですか。まあ、その奥様との思い出も今いろいろこうやって笑顔で語れるということは、こう少しずつ上原さんも楽しみが見えてきたと思うんですけれども、今楽しいことって何ですか？
あ、僕はあの女房を亡くして3年間一人暮らしだったんですね。そして鹿児島市に嫁いでる長女が、お腹に赤ちゃんができたら、お父さん帰ってきていいねって言うから、いや、いいどころか、もう一緒に住んでくれと言って、今長女夫婦、孫3人と一緒に住んでるんですよね。
わ、にぎやかですね。
にぎやかですよ。
そうなんだ。
あと猫2匹。
わあ、もっとにぎやか。その景色を浮かべたら、こう悲しむ暇もなくなりますね。もちろん胸の中にどこかにあるとは思うんですが、一緒に思い出が語れる人がいるっていうのは心強いですね。
ですね、まあ、ありがたい。そして僕はね、あの友達はたくさんいるし、趣味はあるし、飯は腹いっぱい食えるし、それから友達はたくさんおるし、焼酎は一升瓶水と飲めるし、もう何もいいことないですよ。幸せいっぱいです。
いや、すごいいいお言葉ですね。幸せいっぱい。でもその中で今70を超えられて、はい、あのバス、そしてタクシーの運転手をされているって、これも何かこう好きでここにつながったりしてるんですか？
そうですね、あの、僕は世界中、50から70まで外国も回ってたし、それから国内は自転車で日本中回ったり、バイクで日本中回ったり、最近はその車にキャンピングカーに自転車を積んで回ったりして、とかね、いっぱい1ヶ月以上あの泊まり歩いてると飽きちゃうんですね。
飽きるんですね。
で、うちに帰ってきてゴロゴロしたら、はい、これも偶然なんですよ、天のおぼし飯でしょうかね。
あ、また降ってきました。
降ってきたんですよ。ある日突然同級生のバスタクシー会社を経営している橋口中のかなってなって、おい上原君、遊び方も誰だろうが赤来たはずだと。うちのバスとタクシーを手伝うんかと、それがきっかけです。
へー、昔から乗り物を運転したりっていうのは好きだったりするんですか？
僕はバスが大好きな人間でね。
わ、じゃあある意味70超えて夢を叶えてらっしゃる。
そうです。
うわ、あの
少年の夢はバスの運転手さんでしたから、今バスの運転手です。
政治家の夢も叶えて、そしてバスの運転手の夢も叶えて。そうですか。70を超えて今幸せって言えるっていうのは本当に羨ましいです。
ああ、幸せです。
へえ、ラジオ聞いてる向こうの皆さんも、あのもしかすると今いろんなね、挫折があったり別れがあったりして、 なんかこう寂しいなって思ってる方もあると思うんですけど、うん、そんな皆さんに声をかけるとすれば、うん、上原さんからどんな声かけますか。
あの人生幸せと思ったら幸せですよ。
そうか、自分で自分のことを幸せだと思ったら、
う
ん、
そうです。
もうなんか素敵な言葉をいただきました。もう本当に話は尽きないんですけれども、また改めてじっくりお話を聞かせてください。
ありがとうございます。
カズちゃん、上原さん、最後の曲は何がよろしいでしょうか。
あのザ・リガーニーズ、海は恋してる、お願いします。
上原さん、このリガニーズというバンドは、はいはい、早稲田大学公認のバンドとしてスタートしてるんですよね。
公認というかね、うん、早稲田の学生でしたね。
あ、皆さんメンバーが
学生の時にデビューしたんですね、
う
ん、
へー、
自分たちで作ったのが流行っちゃった。
あの、じゃあ実際にキャンバスの中で
歌ってましたよ。
へー、
早稲田祭とかね。
そうですか、すごいなんかこうリアルに体験されてて羨ましくも感じるんですけれどもね。ちなみに2005年に再結成されてるそうです。
ああ、そうですか、
はい、
あ、懐かしいな。
ぜひまた今も活躍されてるので、そういう
時代、海も涙を流すのかな、あーっつってね。
そうやって皆さん歌ってたんですね。面白いですね。なんかもう一つ一つに皆さんのその表情だったり、あの気持ちっていうのが浮かんでくるんですけど、今日お話伺っていて、はい、私は教科書とか歴史書で 見聞きするような人の話が肌で感じられて、はい、なんかこうやって話を聞くと遠い人ではなくて、はい、みんな人だったんだなっていう、なんかぬくもりを感じました。
ねー、
うーん、
ちょっとどんくさいけどね。
いやいやいや、でも今の皆さんには結構新鮮に聞こえるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。
うん、泥臭いとおっしゃいますけど、あの皆さんはこう上原さんのように思いがあって実行して掴んだからこそ、この今楽しいっていう思いのその70代の世代の方多いんじゃないかなって思うんですけど、その辺、今の若い人と比べるとどうですか。
あの人生はね、死ぬ時にはプラスマイナスゼロですよ。だから若い時も死ぬほど苦労した人や、年取ってから楽はきます。だから 今の苦労を何も苦労と感じずに楽しんでやっていけば、逆に60、70になってこんな人生やってきます。プラスマイナスゼロになります。
プラスマイナスゼロに人間になるんですね、そうか。じゃあ若い時、今もしこう苦しいとか辛いっていうのもすごくいいことなんですね。
いいこと。僕なんかね、女房はなくすし、そしてもう人生、政治的にもあの人間的にも人生終わったということが賛同言うとありましたよ。で若い時には顔に出さんけども、岩に爪を立てて這い登らないかん、そして知能を執行する、そんな時期いっぱいありましたよ。それはいいことが起きる前兆です。苦しみや。
そしたら今このいい満面の笑みにたどり着けるわけですね。頑張ります。今日は本当にいろんなお話をあの聞かせていただきましたけれども、またぜひ皆さんにもお話を聞かせて差し上げる機会を作りたいと思います。上原さんも言いたいことはないですか。皆さんにメッセージ。
いや、あのこういう機会を作っていただいた、あの万物、そしてたくさんの皆様方に感謝、ただそれだけです。ありがとうございます。
いや、最後に感謝って言えるところがやはり見習わなければいけないなと思いました。思い出の青春歌謡語り人、あの頃君は若かった。今日はゲストにカズちゃんこと上原和治さんをお迎えして、さまざまな思い出の青春ソングをお届けしました。まだまだ話はつきませんが、今日のゲストをお迎えしました。カズちゃんこと元内閣官房長官二階堂進先生の秘書を経て、元県議会議員、そして現在はタクシーバス運転手、早稲田大学卒業の上原和治さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。